おはようございます。高原豪一郎です。私は先日ある方からリンゴの詰め合わせをいただき、嬉しくも懐かしくなりました。というのは、今から数年前、そこのリンゴ園で忘れられない思い出があるからです。大阪育ちの私にとりまして、枝が折れそうになるほど実っているリンゴの木は実に不思議で、リンゴ園のご主人にいろいろ質問し案内してもらいました。そして記念にリンゴを思い出帰ってくださいと言ってくださったんです。せっかくでしたら落ちそうなのを持って帰ろうと思って、ハサミをパッチンパッチン鳴らしながら奥の方へ奥の方へと進んでいきました。すると突然白いひげのおじいさんが現れたんです。そして、どこから来られたのですか。はい、大阪から来ました。何をなさってるんですか。はい、キリスト伝道者です。今お持ちのものはハサミですか。はい、ご主人に取ってよいと言われたんですよ。そしてしばらく立ち話をして、またみんなの待ってるところに私は戻ったんです。そしてご主人に、さっきお宅のおじいさんと会ったのでご挨拶しましたというふうに言いました。するとご主人は、じいさん、うちにはじいさんなんかいないよって言うんですね。3年前に亡くなってもう年寄りはここにはいないと言うんです。じゃあさっきの白いひげのおじいさんは何者だ。一瞬ミステリアスなムードに包まれたんですが、ご主人が、ああ、ひらめいて私に言いました。高原さん、あなた隣のリンゴ園に入ったんとちゃいますか。あなた道越えて行ったでしょう。そう言われたらそんな気もするんですね。いや、きっとそうだと分かった時には本当に赤面しました。実は、どこから来たのですかというのは、どこから勝手に入ってきたのかということを聞いてるんで、私の住所のことじゃなかったんです。何をしてるのですかというのは、どうして人のリンゴを取るのかということで、私の仕事を聞いたんじゃなかったんですね。悪気はなかったとはいえ、勝手に人の敷地に入り込むというのは不法侵入罪ですね。勝手に他人の財産をパッチンパッチン切り落とすというのは窃盗罪です。それは失礼無礼を通り越した立派な犯罪です。人が世話しているリンゴ園を我が物顔に歩き回って得意になっていたことにはたと気づいたとき、本当に恥ずかしくてたまりませんでした。なんてバカなやつかと思われても仕方がないと思うんですね。しかし、実はこれと同じようなことを全ての人がやっているのだと聖書は語るのです。なんでしょう。神がお作りになった自然界の中で、我が物顔に使い放題、したい放題してるのに、その自然界をお作りになった作り主を全く無視していると言うんです。私たちが生きていくために必要な水も、空気も、太陽も、また大地も、これ一体誰が作ったんでしょうか。すべてそれらを作り、用意し、整えてくださった方がいらっしゃるんですね。それが聖書の言う神、天地万物の作り主なのです。ところが、この私たちを生かしている方に感謝もせず、いや、その存在すら認めず無視して生きるという、この自分の作り主を認めず絶好状態で生きることを聖書は罪と言っております。聖書の中にこう書いてあります。天よ聞け、地も耳を傾けよ、主が語られるからだ。子らは私が大きくし育てた。しかし彼らは私に逆らった。牛はその飼い主を、ロバはその持ち主の飼い馬を知ってる。それなのにイスラエルは知らない。私の民は悟らない。リンゴ農家はリンゴ園を丹精込めて世話します。畜産農家は牛や馬やロバをそれこそ手塩にかけて育てていきます。同じように、この天地の作り主はあなたを手塩にかけて生かしているのだ、育てているのだというのです。私は以前畜産に関わる方からお話を伺いました。 世の中にこんな重労働があるのかというぐらい凄まじい仕事ですね。何かと言いますと、一年中休みがないのです。生き物相手ですから、盆も正月もありません。毎朝3時4時に起きて、餌をやり、水を替え、体を拭き、お産から病気の看病、小屋の掃除に至るまで、身も心も使い果たすような仕事の内容です。人間のために牛や馬を飼ってるのではなく、牛や馬のために生活のすべてが回ってるという感じですね。そして、そのように接していくとき、牛や馬やロバは飼い主と心を通わせるようになるんです。言葉は通じなくても、彼らは飼い主のことをよく知っている。飼い主でないものが乳を縛りに近づいてくると怒り出したりする。私の体に勝手に触るなというような感じですね。牛は世話をしてくれる飼い主をよく知ってる。ロバもまた飼い主の飼い場置きを知ってる。それなのに牛やロバよりはるかに賢いはずの人間は自分たちを生かし、心血注ぐように世話をしてくださる神を知らないという、悟らないというんですね。これは知恵の問題ではありません。心の問題です。この誠の神に対する黙殺の態度、神を問題とせず、神の言葉に取り合わないと決めつける態度を聖書は罪と言います。いわば罪というのは神への恩知らずと言っても良いと思います。そしてこの神を度外視した生き方が次々と悲惨な罪の実を生み出し、最後は死に至るというのです。しかし聖書は先ほどの続きでこうも語っているんですね。さあ来たれ、論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。たとえ私が全身罪まみれ、全生涯罪だらけ、身も心も内も外も汚れ果てていたとしても、その罪を完全に処分するためにキリストが天から来てくださったというのです。この方は何一つ罪のないお方。この罪なき方があの十字架で私たちの罪のために全身傷だらけとなり、身も心も打ち砕かれてくださったのです。以前こんな記事を読んだことがあります。ある遊泳水泳禁止地区で一組のカップルが調子に乗ってルールを破って泳ぎに出たのです。監視員が止めるのも聞かずにその目を盗んで泳ぎに出たのでした。ところがあっという間に急流に飲まれ、そして見る間に溺れてしまったのです。岸で見ていた一人の方が飛び込んで、そしてこの二人を無事に救出したのですが、体力を使い果たしてしまったために、助けた方が浜辺で亡くなってしまったのでした。やがて警察が来て調べが始まったのですが、どういうわけか、現場にあのカップルがいないのです。二人は騒ぎが大きくなったのを見て、煩わしくなり、その場から姿を消したのです。助けてくれた人に一言のお礼も言わず、またルールを破ったことに一言の謝罪もすることなく、面倒なことはごめんだとばかりに姿をくらましたというんですね。その記事を読んだ時に私は非常に苛立ち、怒りの気持ちでいっぱいになりました。しかしよくよく考えると、これ以上の失礼を神に対してしていたことに気づいたのです。キリストはすでに命を懸けて救いを完成してくださった。そして三日目によみがえってくださったのです。どうぞ神の前に姿をくらますのではなく、この神の御前に出て、主よ、私を救ってくださいと祈ってください。心からお勧めしたいと思います。